ここから SDGs。 ここから SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、 SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさん、自己紹介をお願いします。
はい、グローバルクリーンの、代表の斉田です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、同じくグローバルクリーンの、斉田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
グローバルクリーンの営業部、本田ゆりかと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回のテーマがお掃除のプロとともに清掃から考える SDGs。 南波さん、なぜこのテーマなんでしょうか。
はい、9月ですね。はい、9月25日は SDGs が採択された日でですね、お誕生日なんですよ。
はい、
でグローバルゴールズデーといって、今年はですね、来週の月曜日になります。SDGs への認知や関心も全世界で高まってるんですけど、いまだに多くの課題が残されている状況ですよね。でも決して皆さん無関心じゃないんですよね。 SDGs は2030年の達成年度まで折り返しを迎え、私たちが住む日本では具体的なアクションを起こす SDGs 2.0 時代に突入したと言われています。多くの人が社会課題への解決危機感を持っている昨今ですけれども、その解決の手立てをビジネスとして確立させることってすごく難しいっていうふうに皆さんに思われてるんですよね。で、その困難に SDGs が生まれるずっと前からチャレンジし続けていらっしゃるグローバルクリーンさとともに、社会課題の解決策をですね、ビジネスとして確立させるために何が必要なのか、そのヒントを探っていけたらと思います。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ここから SDGs。 この番組はクリエイティングフォートモロー、旭化成、人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
ではこの番組の始まった当初よりスポンサーさんでもありますグローバルクリーンの紹介ですね、斉田社長からよろしくお願いします。
はい、グローバルクリーンはですね、現在、創業24年目の会社になりました。 で、まあ、お仕事の中心はですね、ビルメンテナンスっていうお仕事と不動産ですね、あと商品販売とかいろいろ清掃にまつわるもので、2年前からですね、ビジョン動画広告事業っていうのをですね、会社の敷地に、まあ、建ててですね、本当に県北の方にですね、いろんな動画で広告をね発信するっていう事業も始めました。で、あと私個人的にですけどね、息子が3人います。もう可愛くて仕方ないですね、うん、はい、今日のラジオよろしくお願いします。楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
さあ、では続いて、
はい、改めてグローバルクリーン斉田です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、私たちはまあ清掃ということで、まあ、会社のほとんどパートアルバイトの人たちが所属していて、お仕事をしてますけど、そういったこう今日の話の中でも出てくると思うんですけど、まあ、働く人たちの、まあ、周辺にもやっぱり社会課題があって、まあ、女性の社会進出であったりとか、まあ、障害者雇用というような問題だったりとか、多分どの業種でも一緒だと思うんですけど、自分たちがお仕事をするとした時に、まあ、近いところで何かの社会課題にちょっと近づいてしまったり、まあ、それと関わらなきゃいけなかったりということがあると思うんですけど、まあ、そういったことをですね、まあ、講師ともいろいろ勉強させてもらいながら、お仕事させてもらっています。はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。本田さん。
はい、営業部の本田ゆりかと申します。主に商品販売を担当しておりまして、今は10月の弊社ネットショップリニューアルオープンに向けて取り組んでおります。また今回宮崎県の人権啓発推進事業に採択されまして、12月に宮崎市内でイベントを開催する予定で、そちらの準備も進めております。映画チョコレートな人々の上映後、障害者の人権啓発にまつわる活動を行っている4名を迎えてパネルディスカッションを開催する予定です。多様な方々が働いているクオンチョコレートという会社のドキュメンタリー映画なんですけれども、谷あり山あり綺麗なだけじゃない場面も赤裸々に映されておりまして、試行錯誤しながら多様な方々が働ける職場作りに取り組まれているという映画です。その後映画の感想意見の交流をするパネルディスカッションを行います。
はい、はい、本田さんは2年目。
2年目です
ということですね。
はい、よろしくお願いします。
誰よりも落ち着いてる。
そうですね。今日の土曜日の中のね、
このわらわらとした、はい、
安心しますね。
安心します。打ち合わせからわらわらわらわらしてるんですけど、一人黙々と、はい、
緊張してます。
よろしくお願いします。クオンチョコレートですね。私も知ってます。
本当に
すごい有名で、サスナビティですごい有名ですよね。楽しみで、いつあるんですかこれ上映。
12月7日の木曜日、
うん、これリアルですか、はい、
リアルで
宮崎市ですか。
はい、宮崎市民プラザで開催します。
それをじゃあ企画からずっとされてらっしゃるんですか、任されて。
そうなんですよ。
あら、すごい。ご苦労とか、もう日々苦労でしょうけどどうですか。
そうですね、私自身初めての挑戦なので本当に勉強しながらということで、はい、進めてます。
任せられてる感じですかね。
あ、そうですね、安心して。
安心して、
うん、なんかアドバイスとかいうこともね特になかったですよね。もう出来上がって、うん、もう最終形で報告もらったので
最終形で
いいじゃないですかっていう
でもきっとそれがすごく大事なことなんだろうなと思います。任せて、うん、で、ジャッジしてっていう経営者のね、さすがでございます。
う
ん、
素晴らしい、
面白いですね。これからますます楽しみですよね。
はい、
はい、そんな本田さんなんですけど、ちょっと質問したいなと思うんですけど、SDGs 達成のリミットって2030年までなんですね。あとちょうど半分かな。で、まあ、7年半を切っちゃったんですけども、本田さんの肌感覚でどんな風に感じられますか、それを。うん、
はい、SDGs っていうものは少しずつ広まってきてるとは思うんですけれども、まだ、まあ、残り半分っていうことなんですけれども、まだまだ取り組みは進めていかないといけないのかなと思います。特にその情報格差っていうのが広がってきているんじゃないかなっていうのを肌感覚で感じておりまして、 SDGs のゴールでもある誰一人取り残さないっていうところを取り組んでさらに進めていくべきかなと思います。
例
例えばその情報格差ってどんな情報格差って感じられてますか？
そうですね、 SDGs に対してすごい関心を持って自分からこう調べて知っていくっていう人たちもいる中で、やはりその情報がまだそこまで自分たちのところに届いてないっていう人たちもいると思うので、そこをこういったラジオ番組もそうですけど情報を発信していくっていう取り組みも必要なのかなと思ってます。
まさにそうですよね。
まさに褒められた今、
うん、やっててよかった、
このラジオ褒められたよかったですね。でも本当格差はね、あの認知はねどんどん広がってきてるんだけど、なそのどう知ればいいのかとか、あと本質とかっていうのもなかなか知ることができてなくて、人の心を動かせすごく難しいなと本当日々思ってて、そういったことをね粛々とできたらなと思うんだけど、でもあと7年半、もうカウントダウンが始まってるのかな、
しかないみたいな感じですよね、
っていう感じはやっぱりすごくありますね。
ありがとうございます。さあでは改めてなんですが、グローバルクリーンさんは SDGs に達成向けいつからお取り組みされているのか、またきっかけとなったエピソードなど、社長どうでしょうか？
あ、そうですね、まあ、実はですねグローバルクリーンはですね、まあその SDGs っていう、まあ、本当にあの国際的なね指標が、できたことで、まあ、すごく分かりやすくはなったんですけど、グローバルクリーンは、まあ、そういったのを、まあ、意識したわけではなくって、今創業24年目ですけど、ちょうど20年ぐらい前でしょうかね、お掃除をしている中で、きっかけがですね、僕らの、まあ、清掃なので新築のね一戸建てができた時とかに最後ねお掃除きれいにして、買われたか購入された方にねお渡しするという引き渡し清掃というのがあるんですね。その作業をやってる時にもうすぐできるねということで、子供ちっちゃなお子さん連れた家族連れの方がね、見に来られるんですよ、うん、もうそろそろ完成だねみたいな感じで、で最後仕上げで僕らワックスとかをねフローリングに塗ったりとかしてるんですけど、その時に子供ねちっちゃいお子さんね引き連れた家族のね見てる中でワックスを塗るんですけど、実はワックスの中の成分にですね結構有害物質が入ってたりとかっていうのが結構僕ら、プロとしてねそういう成分とかそういうのも知ってるんですね、
はい、
そこにねちょっとねなんか違和感というか抵抗感というか、そういったのがありまして、やっぱりその、人にね安心安全なものっていうところで仕上げていきたいなっていうのが本当ね最初のきっかけでありますね、はい、
そこでやっぱり違和感を感じたということですよね、でそこからどんな風に変わっていくか、創業24年っておっしゃられたじゃないですか、はい、で気づいたのが大体20年前でいうような、でそこからどんな風なそのモヤモヤを解決っていうか、アクションを起こしてきたのかなと。
なので、そこからちょっといろいろ勉強するっていうか、いろいろ洗剤とかも含めですね、はい、ワックスとか、清掃するにはそういう清掃のねそういう洗剤とか、道具も含めてねいろいろねあるんですけど、その中でやっぱりその安心安全で綺麗にするっていうのを追求していきたいなっていうことで勉強し始めて、そうしていくとその結構洗剤とかワックスにもそうなんですけど、環境配慮型のね、はい、そういったものがあるっていうのを知っていくんですね、それがなんていうかな日本製じゃなかったりするんですよ、外国製とか、やっぱ外国って、うちが採用しているのはカナダとかヨーロッパとかそういった製品なんですけど、やっぱり環境先進国って当時言われてたんですね、そういったところだともうそういう環境配慮型の商品というかね製品が数多く出てまして、で日本で使うんだったらやっぱり輸入しなきゃいけないんですよね、やっぱり高くなる、原価がですね、それでもやっぱりそこにチャレンジしていこうということでですね、そういったのをやり始めましたね、
やっぱり、環境配慮、日本ももともとの江戸時代とかはそれこそサスティナビリティを、意識しているってよく講演会とか、聞くんですけども、 海外のやっぱりねその持続可能性っていうことビジネスとしてものすごく追求されてるし実践されてるし、うん、したいって言ったとその、あのリソースものがあって、うん、っていうことがすごく進んで今もそうですよ。もう何十年も多分日本はちょっと遅れてるような状況の中で、うん、それを20年前に採用して、うん、今それを使ってお掃除を
そうですね、はい、うんうん、それを使ってますしさらにあの、まあ、進化させてるというか、はい、あのまあ、ワックスは、まあ、それを使ってますけど洗剤とかはね、逆に言ったらもう少しあの化学物質とかを減らすとか、うんうんうん、まあ、そういったあの、ね、仕組みとかも導入したりとかしてきてます。
はい、そうさらに進化していく、はい、
進化して
挑戦ですね日々ね。
そうですね、はい、まあ、究極はもう本当、うんうん、ね、化学物質使わないというか、はい、洗剤使わでも綺麗にできるみたいなね、はい、ところまでね実現していけばいいのかなとは思ってますけど、はい、
あの本当にお掃除それこそあのビルメンテナ掃除って、きれいにしたら目の前からゴミはなくなるわけではない洗剤の成分もなくなるわけではないということで今世界的なゼロウェスト水をきれいにするとゴミを減らすとかいう風な取り組みを今、まあ、今じゃないんですけどすごく多感に言われている中でですねもうずっと前から取り組まれているこのビジネスモデルってすごくチャレンジシップあふれるものだったんだけど結構大変だったんじゃないかなと思うんですよね。あと優しい笑顔でお話されたんですけど、あの経営の、ね、パートナーとして共に歩まれてきたご尽力されてきた専務セフサテ専務からお聞きしたいんですけどあの業界ですよね。その決して悪いわけではないんです。その清掃業界 の, そのやり方が決して悪いわけではないんだけどでも超じゃないよねっていう風に疑問を持ってチャレンジされていくこれファーストペンギンっていうじゃないですか。でそのファーストペンギンになることがなぜできたのかなってその背景というか教えていただけたらなと思って、
うん、ありがとうございます。はい、そうですね。あの頃っていうのはその、まあ、創業当時ですよね。あの私が社長と一緒にあの仕事を始めた頃が、まあ、法人化する直前みたいなところだったんですけど、うん、その、まあ、環境に配慮した商品っていうのがやっぱキーワードとしてはなんかやっぱりこういろんな人がこうキャッチされてました。だけど環境配慮型っていいよねなんだけど環境配慮型ってこう高いよねっていうのが同時に あった時代だったなっていうふうに思っていて、いや考え方とかすごい素晴らしいんだけどでもやっぱり安い方が面白いなみたいなねことってこう何度もあったなと思っていて、まあ、でもそこであそうですよね、お客様がやっぱり環境を配慮しているものよりもやっぱり値段っていうところを選ばれるんだったら値段を安くしないとというふうに、まあ、そこで行くか行かないかだとは思うんですけどやっぱりこうみんなでねこう自問自答して話し合った中でやっぱり自分たちがあの実現したいその世界観っていうのを、まあ、大事にしようっていうふうにした時にやっぱりそこってこうどうなんだろう営業的にはね非常に厳しいところになるんでしょうけどやっぱりそこで挑戦し続けるっていうところをなんか自分たちのやっぱりこうフィールドっていうふうに、うんうん、定めるっていうことですよね。で定めてしまったら、うんうんまあ、覚悟ができるので多くの人がこう大変だとか辞めたいとかいうことが大変じゃ面白くなるし辞めたいとも思わなくなる、うん、だから辞めるってことを考えてないから計画の中に
や、ねうん、めるってことをね、
そうですね
辞書がなかった、やめるという
やめるっていう計画がなければ迷わなくていいですよね、うん、みたいな感じなのかなと思います。うん、
本田さんどうですか。その、あのコメント聞かれて思いとか取り組まれてきたこと。
そうですね、やはりその思いを形にするってなかなか難しいと思うんですけどそこを実行に移すっていう意志の強さそこを持っててるっていうのは本当に素晴らしいと思ってます、はい、
そう長い間持ち続けるってね、
う
ん、
そう持ち続けると結構なパワーが、うん、
いりますね。
あの続けるってすごく苦しいんですけど、うん、だけどやめるっていう選択肢は全くそこにはなかった。
そうですね、そうすると楽ですよね、
うんうん、確かにでもそうかもしれない楽かもしれないです。それがないから
そうなんですよね、うん、あとはもうどうやって乗り越えようかっていうだけになりますよね。
あの僕がよくですねあの小中学校でねキャリア教育の授業をするときに、 私のモットーみたいなのを言うんですよ、うん、諦めることを諦めました。
諦めることを諦める
子供たちがねメモってくる、
ね、一瞬キャノンになるかもしれませんけど、多分届きますよね、うん、諦めることはないんだって。
サイタさん のキーワードが、
ね、諦めることを諦める、諦めた、
はい、私もちょっとメモ。
さあ、それではここで一曲、まずは本田さんのリクエスト曲紹介お願いします。
はい、で私自身よくバウンディが好きでよく聴いていて、明るくポップな曲で元気をもらえるので選びました。はい、それではバウンディ怪獣の花唄。
思い出すのは君の戦いはよりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは
掃除のプロとともに製造から考える SDGs をテーマにお送りしています。
はい、今ですね、社会問題を取り扱うニュースを見て、社会の違和感を抱くようになった人って昔と比べてかなり多くなってきたんじゃないかなと思うんですよね。で、先ほどやっぱ抱いたその違和感、もう社長にも言われた違和感ですよね。その違和感を解決に向けたアクションにつなげるのって非常に難しい状況じゃないかなと思うんですね。その中でですね、自分の仕事が社会問題の解決につながっている状態が一番いい、一番いいですよね。自分の仕事が社会課題につか解決につながっているって言いながらも、その実現がなかなか叶わないケースが多いと思うんですが、その点について斉田社長、どのようにお考えでいらっしゃいますか？
そうですね、本当にそのなんていうかな、こうなっていたいって思うんだけど、なかなかそこにたどり着けないというか、本当かなわないというか、そこでみんな諦めちゃってっていうね、まあ、よく聞きますね、そこで僕らですね、さっきね、最後にね、なんですかね、話しましたけど、僕はもう諦めてることは諦めちゃってるんで、そこで叶わないからって言って、チャレンジしないってことはなくて、何かしらこう糸口がね、あるっていうところ、やっぱり諦めなければ なければなんか糸口とかね、光とか、うんうん、そういうのがどんどんこうね、まあ、近づいてくるというか、うんうん、なんかこうね出会うんですよね、うんうん、
とすごくそれは思って、こうやっていくと出会う、まあ、セレンディピティともねよく言うじゃないですね、こう出会いがですね、うんうん、もう本当考えて考えて考えていくみたいな、でそういったことはやっぱゼロイチ、いわゆるゼロイチができる人と、ゼロイチがちょっとね、まだそのやったことがないから難しいとか怖いとか言っていう風な方いたりもしてですね、でもそのやっぱできない、チャレンジできないとか決して悪い人ではないんですよね。思いはある、だけどできないのはビジネスにその土俵がそうさせてしまってて、うんうんうんうん、で企業ってマーケット、市場があるから売れるじゃない、うんうん、ものとね、お金取引があって、でその事業を展開、マーケットがあったら事業を展開していきやすいっていう、はい、あればってことだと思うんですけど、それがなかなか前に進まないので、トレードオフ、これニーズ違反って言うんですけど、そういったものがすごく大きな原因じゃないかなっていうのは言われている状況ですね、はいはい、うん、で製造業界においてですね、市場を作ってこられたグローバルクリーンさん、この大きなマーケットじゃないかもしれませんけど、小さなマーケットをどんどん進めてきた、進化してきたグローバルクリーンさんのですね、イノベーションでね、この、時間にねもっと詳しくお聞きしたいなと思うんですけど、
は
い
は
い、
その前に先ほど出ました、うん、トレードオフっていう、これはどういったこと
を
いいんでしょう、
はい、トレードオフっていうのはですね、すごく分かりやすく言うと、何かを達成するためには何かを犠牲にしなければいけないっていうことですよね、うん、例えば今すごい暑いじゃないですか、うん、地球温暖化進んでますよねっていう状況なんです。じゃあエアコンを我慢しましょうみたいなことをしちゃうと熱中症になっちゃうみたいな、じゃあどうすればいいのっていう、どっちもだから難しいよねっていう方向、じゃあ解決しないのかっていうと方法あるんじゃないのっていうことで、このトレードオフをトレードオンにしましょうっていう風なアクションを起こすことによって、なんていうのかな、イノベーションが起こる可能性が高まるっていうことなんですよね。例えば、グローバルクリーンさんのトレードオフで言うとですね、先ほど洗剤のことをお話しされてましたけども、あのワックスもね、環境に配慮した清掃材料を使うことによってコストがかかって採用されにくいっていう、これね、本当にトレードオフだと思うんですけども、どんな風に解決をされたのか、ちょっとねここで深くお話聞きたいなと思って、どんなリソースの掛け合わせなんですよ、うん、何か物が、例えば、イノベーションって生まれるためには物、それとその理想って人物金情報って言うんですけど、その掛け合わせて違うものを作っていくんですよね。そのリソースは一体何なのか、だなのかっていうの。
そうですね、うんうん、まあだからその、まあ材料費になりますよね、清掃で言ったら、はい、洗剤とかワックスっていうのは、うんうん、だから材料費が高いので、じゃあどこでコストを削減するかっていうところ、そっち側にシフトしていったんですよ、
はい、うんうんうん、
まあ、だからもうそこの環境配慮型使いたいっていうのはもう変えられないので、
うんうんうん、
じゃあ逆に他でコストを削減するにはってなった時に、僕らは何をやったかっていうのは、やっぱり人件費が一番コスト、うん、まあ、お金かかるんで、
はい、うんうん、
効率化を進めるために、うんうん、機械とかね、マシンとか、
はい、
そういう人の代わりができるものに切り替えていって、だから3人かかるのを機械化することで2人でできるようになるとか、
うんうんうん
う
ん、
っていうことの工夫とかをやったりもしましたね。
あ、そうなんです、うん、他にどんな工夫とかがありました、専務。
そうですね、例えばそのまあ、価値前提でお客様に提案して、そこに付加価値をつけて買ってもらおうということが非常に難しい。これは環境配慮型の洗剤を使って提供させていただくので、少しコストがかかってしまいますっていうのが、まあ、選ばれない時代だとした時に、考え方を変えて、それを標準仕様にはしました。
あ、
標準仕様に
自分たちの粗利、ね、を削りますけど、もうこの、うんうん、やっぱりそれが、まあ、どれだけその環境整備として品質が上がるかっていうことが分かっているので、
なるほど、
もううちの日常清掃は基本的にその対策でやるというふうにしてたんでしょうね。だからもう10年以上前からずっとしてて、まあ、新型コロナウイルスが蔓延した時にそのコロナ対策をどうしたらいいかっていうところをお客様から呼ばれたことがあるんですけど、
ありましたね。
そうですね、でもなんか本社に提供しているのはもうすでに対策がされてますっていうのを全部のお客様に言えたっていうことは大きかったなと思って、その時お客さんびっくりされてましたけど、
う
ん、
そうですか。
そういうもともとオーダーではなくて、私たちが作ったオペレーションの中に入り込んでいるっていう、
だからそれを売り込んでないってこと
です
ね、お客さん、
標準仕様だったってこと
ですよね。社内標準にしてお客様には伝えてなかった、
多分それを伝えたとしてもお客様としたらそれにベネフィット利益がないんですもんね、お客様としたら安くより綺麗にっていうところはあったんだけど、そういった環境配慮とかっていうのは二の次でというか、その大事なのは分かるんだけど、今ここでしてほしいことではなかったことが実はあのコロナの状況に陥った時に実は対応してたということですよね。
そうですね。みんながこうお話できたということは、早めに本当に取り組んでてよかったなと思っていて、
そう、あとはそのお掃除というクリーンコンサルですね、こちらもですね、どんどん高まってきて、そういったお客様があえて指名買いをしていくっていうこともすごく大きいなと思ってて、だから買うストーリーというか理由付けっていうこともすごく実は意識してしてきたわけではなくて、
そうですね、クリーンコンサルは、はい、いろんな視点があるんですけど、はい、今の話の流れでいうクリーンコンサルの視点で言えば、はい、僕らがやりたいことって費用がかかる、だけどお客さんは出せない、けど私たちはやりたい、っていう時に僕らがやると高くなるので、お客様やってくださいと、
なるほど、
僕らの仕組みで、それを僕らがクリーンコンサル指導しますと、教育しますと、いう感じで導入できたお客様もいます。そうすると僕たちのやり方でお客さんがやれば僕たちに払うねコストかからないので、ただ指導教育する時だけ費用かかるっていう、そうすると両方の思いがねつながって実現していくっていうね、そういうコンサルテーションしたこともあります
ね、
お客さんによっては。
でもそういうことでそのお客様との関係性の質がすごく高まって信頼につながって、それから多分使う洗剤をあえて御社のものを使いたいと、他のものではなくてっていうふうな、本当に選ぶ理由がそこで生まれてくるということですよね。そうすることで利益をいただき、かつ環境も配慮しながら、という意識しながら自然とそのアクションにつながって、無理やりではなくて
っていう
ところが、
はい、自然とですね、
自然とですよね、はい、あと例えばその清掃っていう業種ですよね、この清掃サービスっていうもの付加価値を高めたいけど、だけどなかなか人が集まらないっていう、こういったのもねおそらくトレードオフとしてあると思うんですけど、こういったものに関してはどんなリソースを掛け合わせてこられたんですか。
そうですね、
はい、
どうぞ。
そうですね、それこそね、私ちょっと昨日宮崎でなんかお友達の人たちといろいろ食事会をやってる中でも話してたんですけど、社員たちが、私たちみたいな清掃サービス業っていう人が行うサービスって、社員さんたちがめっちゃ頑張って負荷をかけると儲かるみたいな形があって、それは分かってるんですよね。でもそれをなるだけ、やらずにやっぱり結果を出すっていうことをやっていきたいから、やっぱ苦しいけどそこをやるんだよねっていうような話を昨日させてもらってて、で誰かが結局負荷がかかって、社内でも同じくなんですよね。なんかこう人に負荷がかかったら粗利が結構残るってすると、やっぱりそれもダメだし、その人がすごい楽になったけれどもなんか粗利が全然残らなかったら、それももちろんダメだしっていう、バランスがどこの現場でも起こることなんですけど、それがやっぱりね 大変だけどやっぱそこを決めていくのがすごい大事で、そういうふうに、まあ、清掃のね現場自体っていうのは作ってきて、でやっぱり現場がやりやすくなれば社員さんたちは続けてくれるし、で何だろう、まあ、今有給とかってね当たり前に正社員にも5日付与されてますけど、大事その法人化した16年前からアルバイトの人たちも有給は使っていただいてますし、パートアルバイトに今有給をちゃんと付与させるっていうことも当時は大変珍しいことだったですもんね。そういったことが今選んでいただける、まあ、理由の一つに、はい、まあ、少しずつなってきてるのかなっていう感覚はありますね。
幸せの追求をずっとされてきてるように思いますね。誰も置き去りないしないっていう SDGs の、ね、理念今言ってますけど、はい、それを実践されてきた、
まあ、本当うちの、ね、スタッフさん、まあ、女性高齢者障害者あと働きづらさを抱えてたね、若者とか、まあ、本当に多様な方々が、ね、活躍してくれてるんですけど、まあ、そういった方々が活躍できる働きやすい職場環境っていうのはですね、本当に力を入れてきてる、まあ、それが本当にもう本当になんていうかな、SDGs とか指標ができる前からずっとやってたので、まあ、本当にそこがなんか誰一人取り残さないっていうところにもつながってきてるのかなと思いますけど、
ね、それぞれ事情がある中で働き続けていく、それこそそれもやる気、その自分の力を引き出しながらっていう、それが、このグローバルクリーさんという組織にあって自己実現もできていくっていう風な組織であり続けているっていうことをね、どうですか松田さん、
プロの力って。なんかそれをこの SDGs っていうのが出る前、創業24年っておっしゃったその長い期間をすでにそこを見ていたっていうのがすごいなと思って
。いやいや見てないですよ。
見てるっていうか、そういうなんか基準でもうお仕事をされていたという。で、私が一つ聞きたいのが、その中でお客様からの反応というか、なんかこう最近変わったこととかありますか？
聞きたい、
うん、反応ですか、反応はやっぱり本当なんかコロナがきっかけかなと思いますけど、まあ、自然とオペレーションの中に僕ら当たり前にやってたのが、まあ、自動的にコロナ対策になってたっていうことも、それとかやっぱり今全業種人手不足じゃないですか、
はい、
けどその清掃部門、自社でやってた清掃部門はもう自分たちでできないからって言って僕らにお話が来るとか、まあ、そういうところではすごく変わってきたなっていうのはありますし、あとお客様が一番変わったのですね、
はい、
安さで選ばなくなった。
そうですか、
はい、ここ本当、3、4年ですかね、はい、安さで選ばなくなって、本当に信用とか信頼とか品質とか、そういったのをちゃんと見てくれるようになったというのは非常に大きいなって感じてます。
本質を見るようになった、例えば商品だったらその商品がどんな背景で作られたのかっていうことを見ていくんですけど、まあ、サプライチェーンという中でですね、お掃除って人がこう人とかね機械やってくる、その掃除をしている方のストーリーの方がすごく価値がある。取り組んでる人もそうだし、使ってる洗剤もそうだし、そこに価値を見出してこられたってことですよね。
そうですね、それを気づくきっかけをコロナがいただいたというか、まあ、専務が担当してるね職員工場のねところでも、グローバルクリーンっていう会社はなんかこうね単価的に高いってイメージだったのが、実際やってることをね、まあ、そういう話があった。
そうですね、まあ、見ていただいた時にやっぱりこう使用書って、まあ、言ったらまあ A41 枚で済んでいたら A4 も3多くても3枚ぐらいで建物の内容の使用書って済んでるんですけど、その使用書に書かれていない、まあ、細かな部分ですよね本当に、まあ、そういったところに心がける丁寧さとかそういったことがすごい重要だと思ってて、そこは文字で書けるものではないんですよね、
なるほどね、文字で書けない使用の部分
ですね。そうですね、まあ、そういうのを、まあ、実際見ていただいて、全然高くないって言っていただいた時に、やっぱ嬉しかったでしょうね、そこはね、 価格とか価値とか、まあ、そういう話ではないところを本当にあの人が取り扱う、うんうんうん、部分ですよね。
そうだから人誰何を買うじゃなくて誰から買うのかっていう時代になってきたんじゃないかなというふうに思いますね。
さあそれでは斉藤社長のリクエスト曲紹介お願いします。
あはい、なんかあのこの曲はですね、最近なんかこうね暗いニュースが結構多いじゃないですか。なので僕は明るい曲がいいなと思ってあの選びました。ミセスグリーンアップルのダンスホールです。
いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛を知ることがまたできる、大好きを歌える、誰かいる、それに甘えすぎてる、どこかできっと僕のことを恨んでる人がいる、ため息を吐いて吸って吸って吐かれては幸せず見逃してるけど、きっと結構ありがち、足元
エネルギー社会と健康快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回はお掃除のプロとともに清掃から考える SDGs というテーマです。
はい、先ほどですね、トレードオフへのチャレンジを、トレードオフをトレードオンに、その力で解決をしてきたね、ことをちょっとね、お話を聞きしたんですけども、まあ、いわゆる、2頭のものは1頭も得ずでないて、じゃなくて、2頭得るものは2頭も得る。まあ、3頭も得ちゃう、4頭も得ちゃうみたいな。はい。そういったことにチャレンジし続けていくような感じですかね、イメージとしてですね。で、本当に、大きな市場じゃないかもしれませんけど、新しい市場ですよね。前なかった市場を作ってきた、その御社なんですよね。グローバルクリーンさんなんですけども、この新しい市場を作ってきた一つの、ね、例がテスラ。テスラね。CEO のイーロン・マスクさん、いろんなね、まあ、ご意見ある方も思いますけども、彼はですね、この今、電気自動車をね、今すごく、今世界中で旋風してるんですけども、地球温暖化を止めたいから、化石燃料を使わない、車を作りたかったんですよ。ただそれだけなんですよね。で、今それこそ電気自動車っていうことに皆さんね、かなり社会が変わってきたと思うんですけど、当時ですよ、2000年の頭かな、まあ、いわゆる1990年代もそうなんですけど、その時に あの消費者のベネフィット利益って何なのかっていう、その地球温暖化とかじゃなかったと思うんです。でもその時に考えて、そうじゃない社会を作りたいということで今時価総額世界一位なんですよね。で実はあの人類に残された仕事って、問題を作るっていうことと意味を作るっていう、この2つだと言われてるんですよね。であの前は問題をお客さんがもう満たされてないから、みんな戦後とかね、で教えてくれたんですよ。だけど今その問題を見つけることがすごく大変で、その問題にこそ価値があるというふうに言われている時代なんですよね。だから答えじゃなくって問題にこそ価値があるんだと。で例えばこれっておかしくないっていう問題を作って提案できることが、実はこの不確実不確定なですね、VUCAの時代に大きな価値があって、しかしその問いを作ってすごく難しくって、今例えばあのじゃあ社会課題なんですか、どんな問題がありますかっていうパッて言われたら答えられる人ってなかなかいないし、なぜそれが問題なんですかっていうことも気づけない。で実はそれってありたい未来を姿を描けないからなんですね。ありたい姿が描けないと問題を生むこともできなくって、でここであのグローバルクリーンさんにちょっとフォーカスしていきたいんですけども、テスラと同じように他の会社は問題を見つけられなくって、グローバルクリーンさんは問題を見つけ出して挑戦していくことですごいなと思って、この問題を見つけるって、ありたい未来って姿ってどんな姿だったのか、でそこにどんな問題があったのかって、ちょっとそれをもっと細かく聞きたいなっていうのがあるんですよね。だから多分そのさっきねお話した時に、子供あの新しいお家を引き渡す時にあれっていう、あのなんていうのかな、その疑問が湧いたと。でそれはきっとありたい姿があったんだと思うんですよね、うん、ありたい姿って社長どんな姿ですか？
あ、もうそれはね、あの本当に、まあ、シンプルというか、あの、まあ、僕も子供さんにいますけど、やっぱりその子供たちにですね、本当に平和でね、豊かなあの、まあ、社会をにをなんか残すっていうか、つなげる役目が、まあ、僕ら大人の責任かなと思ってるんで、やっぱりその子供たちに、本当に幸せで豊かな平和な未来を作るっていう、そこだけですけどね、う
ん、でそこに対して、うん、その使っていた洗剤ないしワックスが、はいはい、違うんだ、じゃあそこに問いがあるよね、
うん、
っていう、もうそれだけですよね。
そうですそうです、
すごいシンプル、すごいシンプル、
うん、本当なんていうか、うん、その自分の目の前にあるんですよ、うん、いろんな問題課題っていう、う
ん、でそうだから幸せの実現を考えた時にそこに問いが、その問いを解決する方法を模索してきたっていうことですよね、うん、はい。
では理想の社会を実現したい、そして絶対諦めないという思いを描き続けるそのお二人、そのモチベーションって何でしょうか、美智子さん。
そうですね、まあ、先ほど難波さんが言ってくださったように、今の現実があって、その現実に何らかのストレスがある、だからこのストレスから逃れるには、どうやっていったらいいんだろうということだと思うんですけど、それが多くの場合は自分たちだけで解決できないことがあって、それが社会課題とも近づいていくことになるんですけど、うんうん、例えばその私たちの清掃っていう現場の中の社員さんたちの立場に立つと、まあ、きつい汚い給料が安いと言われるようなその業界であったというところがあった時に、自分たちだけがその自分たちだけが例えば市場を、ね、独占すればいいという考え方だったらですね、あのどんだけ安くてもその社員さんだって頑張ってくれたらちょっとでも残ってあの会社運営できるじゃないかみたいなことになると、もう先細りになっていってしまうじゃないですか。だからやっぱり業界全体の問題っていうふうに思った時に、自分たちだけじゃなくてそのみんなでその変わっていこうっていうことを決めていかないと、あのやっぱり健全に市場を創造していけないっていう、ことだと思うんですよね。でそう決めた時にやっぱりあの様々なところで情報を発信させてもらって、で、まあ、実際誰も見てないあの ところでこういう問題がやっぱりあってるんだっていうことを、まあ、知っていただくっていうことからだったのかなっていうふうに思いますね、
うん、そうだから本当にこういう問題があってるんだっていうふうなことをやっぱ知ってもらう、うん、それは不都合な事実かもしれませんけど、その不都合に気づかない限り解決していかないっていう、そのなんていうのかな、挑戦する志というか、うん、パワーというかね、すごいなって本当思うんですよね。社長いかがですか？
そうですね、うん、まあ私はその、まあ、グローバルクリーンの、まあ、経理での考え方にあるんですけど、クリーンの力で世界は変わるっていうふうに僕ら思ってて、そのクリーンの力ってお掃除だけじゃないよねっていう、まあ、究極はクリーンな力のクリーンの捉え方は、うんうんうん、クリーンな心を持った人がたくさんいれば世界変わると思ってるんですよ、うん、そのクリーンにチャレンジしている、うん、そのクリーンのチャレンジのモチベーションの源泉は僕はもう自分の子供だけじゃなくて今いる子供たちがもうモチベーションです、うんうん、子供たちに残したい、
子供たちに残したい、
はい、それだけですね、うん、私はね、うん、私のモチベーションは、
いやでもとっても深いと思います。
さあでは本田さん、はい、話聞いていかがですか？
そうですね、その社長の話でもあった子どもたちが平和でこの先過ごしていけるようにっていうことで、私も甥っ子がいるのでここすごい気持ちはわかります、うん、その中でやっぱり今って情報も溢れて生きにくい時代だと思うんですけど、その先もっとさらに生きにくい時代になるって考えたら、今のうちに少しでもいろんな人たちがこう自分らしく生きていける時代にするっていうのが必要かなって思ってまして、まあ、身の回りの人、大事な人が幸せになるためには少しずつ身近な課題に目を向けていくっていうことが必要なのかなと思います。
そうですね。さあそれではもう最後になってしまいますが、ラジオを聞いている皆さんに一言ずつ思いを斉藤社長からお願いします。
あ、はい、じゃあ最後にですね、私あの今年1年中言ってるんですけど、チェンジ、チャレンジ、チャンス、
はい、
変わってチャレンジすればチャンスは絶対来ると思ってます。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりストレスから生まれた願いでもいいし、今が幸せだからもっと幸せにっていうポジティブから生まれた願いでもいいと思うんですけど、やっぱり自分たちが、まあ、どういう世界だったら幸せかなっていうところに、まあ、感じたことをやっぱり行動に移していくっていうことを、まあ、やっていきたいなと思ってます。これから先もですね。はい、
じゃあ本田さん、
はい、じゃあちょっと最後にご案内したいと思います。前半にご案内させていただきましたが、今年の12月7日に宮崎市民プラザで障害のなくなる日というイベントを開催します。映画チョコレートの人々の上映後パネルディスカッションを行いまして、多様な方々が活躍するにはというテーマで意見交換を行います。ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、はい、ではラストナンバーもね流れています。こちら美智子専務のリクエスト、
はい、
ミーシャの君の願いが世界を輝かす。
はい、はいはい、そうですね、本当に今日のトークの流れがね、この曲のテーマに近づいてきてるなと思っていて、はい、今年7月7日にうちの会社も経営指針発表会させてもらったんですけど、七夕を飾ってね、その時のウェルカムのソングにさせてもらいました。はい、
素敵。
さあ、ラマさん、今回いかがでしたか？
はいはい、
今日本当社会を引っ張ってるやっぱリーダーシップのお二人、この会社なんですけど、リーダーシップって言葉が巧みとか頭がいいとかっていうものじゃなくって、やっぱその人の衝動、喜怒哀楽、嬉しいとか悲しいとか悔しいとか怒りも出すと思います。あと楽しいとか、そういったものが人の心を動かして価値を共感する方が生まれて、新しいビジネス、新しい市場を作っていくんだなっていうふうなことを改めて感じたところです。本当にアクションですね、 SDGs2.0 みんなでいけたらと思います。
はい、はい、本日のゲストは株式会社グローバルクリーンの斉田社長、そして斉田専務本田さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組はクリエイティングフォートゥモロー旭化成、人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。